ただいまからエゼキエル書27章1節から10節を通して、つろの美しさと題して、西村牧師から聖書からメッセージを取り継いでいただきます。
つろという町はですね、ちょっといいですか。今日は26章、27章、28章にわたって、書かれている町なんですけども、これはこれ入れてくれる？これ入れてください。日本からですね、ずっとまあ、飛行機で20時間ぐらいかかりますけれども、カイロまでね。で、大体この辺りが聖書の舞台になります。随分離れていますけれども、大体この辺りが、イラクですね。で、シグリス川とユーフラテス川にこう挟まれていまして、その2つの川がちょうどくっつきそうな辺りの内陸部にバグダッドがあります。で、ここからですね、こちらの方にシリア、レバノンがあって、トルコがずっとあります。で、この辺りが聖書の舞台になっていますけれども、この辺りの古代社会の、地図が次のところに出てきますけれども、どう次やって。これアッシリアなんですけれども、実はこの後、この辺りにバビロンがあるわけです。で、これアッシリアで、その後バビロニア帝国ができるわけですけれども、この辺りがイスラエルですね。で、前も少しお話ししましたけれども、ちょうどこのエゼキエル書というのは、ちょうどこのイスラエルの中のエルサレムが陥落する前、前後、挟んでですね、いるんですが、ちょうどこのエゼキエルという人は、このバビロニアに連れて行かれてしまっているわけですね。逮捕されて、たくさんの人たちと一緒に逮捕されて、ここに連れて行かれているわけです。まあ大体ハイウェイを通って1300キロ以上ありますけれども、ずいぶん離れたところにいるわけです。で、ちょうど同じ頃こちらではエレミアという預言者が、活躍していたわけですね。で、このバビロニア帝国に、いてエゼキエルはこのイスラエルの最後をですね、話に聞きながら、予言をしていくわけです。まあ聞いてる人たちはこのバビロニア帝国の人たち、バビロニアにいる一緒に来たユダヤ人の人たちなんですけれども、で、その次、ツロという場所はどこにあるかというとですね、ここなんです。エルサレムがここにありますけれども、ずーっと南下し、北上しまして、ここですね。ですから、ずいぶん離れていまして、当時の国としても、ツロはですね、イスラエルの国の中にはなかったんです。ちょうど今の国境と同じなんですけども、その次どうぞ。これがちょうど今の、国ですけれども、ヨルダン王国があって、イスラエルがハイファがここにありまして、そしてシリアのダマスカスがあって、ここがレバノンですね。レバノンのベイルート空港からずーっと南下したところに、ここにスールというですね、名前になっていますけれども、これは、アラビア語の発音になっていますが、普通の聖書では、地図では、ティールとかですね、ティルスとかいろんな言い方で書いてありますけども、ここではスールとですね、名前になっております。で、ここが、昔は、今日の場所にですね、海の出入り口に住みと3節に出てありますけれども、次どうぞ。ちょうどこの、これが当時のですね、絵なんですけども、海岸線からですね、こう島がこう出っ張っているようになっています。これ、かなり地続きになっているんですけども、実際にはですね、これも当時のところを再現したような絵なんですけども、向こう側にこう見えるのが、ツロの町なんです。岩山のなんていうか、小さい町なんですね。ただ、海から出っ張ったところにあって、一本の道がかろうじてあるようなところです。次の。で、これが当時のこの地図に相当するものらしいんですけども、うっすらとこう小さい、細い道がありますけども、実際にはですね、この岸から少し離れて、500メーター離れています。まあ、同じような縮尺で考えてみたら、まあ、全周でだいたい3キロとか4キロぐらいの小さなものです。で、この小さな町がですね、難攻不落で、実はバビロニア帝国の最強の軍隊をもってしても、このツロの町は攻略できなかったんです。ネブカデネザルはですね、莫大な費用をこのツロの町の攻略にかけるんですけども、結局ツロの町は落ちなかったんですね。これはもうですね、バビロニア帝国の中でも大変なこの、なんていうんですかね、 戦費の、出費をさせてしまったんですけども、で、これをですね、攻略したのは後のアレキサンダー大王でして、彼はですね、ここに埋め立ててですね、道を作ってしまうんですね。アレキサンダーの道というのはここに書いてありますけども、そしてこう、埋め立てて、そしてこの町を取ってしまう。で、今のツロはですね、どうぞ次。埋め立てがどんどん進みまして、ここが当時の海岸線になりますけれども、ここの部分が古代のツロなんですね。で、海から離れた場所にあったこの、小さな町ですけれども、ここの町が、次のところいいですか。こう、巨大な都市がですね、あったわけです。こうやって今も巨大な都市の名残が少しはあるわけですね。こういった町が、ツロです。どうぞ。あげてください。で、この小さな町がですね、実は地中海世界の貿易のこう中心地だったわけですね。で、今日はツロの美しさと書いてある、説教台にありますが、3節に、ツロよ、私は全く美しいとお前は言ったとあるんですが、実は、そのツロの美しさというのは、ただこう、見ただけの美しさじゃなくて、その町の強さっていうんでしょうかね。もう輝いて、地中海で最もこう豊かな町だったと思います。で、先ほどの地図を思い出していただいてもいいんですけども、実はそのツロ、地中海のありとあらゆる貿易は全部このツロに集まり、そして今度はツロからですね、今度はあそこはチグリス・ユーフラテス川のハイウェイを経由していきますから、そのままシルクロードへ行くわけですね。つまり、シルクロードと、それからスペインまでの地中海航路をですね、全部ツロが経由していくわけです。で、そういう意味での非常にこう、地の利を得た貿易都市としてですね、栄えていくんです。あのちっちゃい町がですよ。でもね、あそこにあるから栄えたというだけでは、説明がつかないんです。あの地中海あたりの一帯にはですね、たくさんの巨大な港を持った町があるんです。アレキサンドリアとかですね、いくつかの町があったんですけども、実はこのツロはその中でもずば抜けてですね、この商業が発展した町なんですね。で、そういう意味で、このツロに関して3つも、エゼキエルは書を使って予言をしているというのは、当時の世界で、ものすごくこのちっちゃい町が影響力があったからなんです。で、どのぐらい影響力があったかということは、今日27章の前半を読んでいただいただけでもですね、私たちはあまり、馴染みの名前が続いていますけれども、でもここに出てくる名前は全部当時の地中海の、ものですね。そしてそれが全部こう、そのツロの巨大なこう、船の船団をですね、作り上げていくわけです。で、グローバル、社会だとかって今の社会言いますけれども、もう2600年前の地中海の社会はもう完全なグローバル社会ですよ。徹底的なグローバル社会で、このツロの船団一つとっても、ツロのあの小っちゃい町が世界各国からのよりすぐりの技術を全部結集して、巨大な船団を作ってたってことが今日の場所に出てくるわけです。もう一流のその、たくましいっていうか、強い、装備を備えたものを持っている、そういう船団です。その巨大な船団が、地中海をずーっと横切っていって、スペインまで行くわけですね。そういう姿です。で、この後ですね、27章の12節からですね、ちょっといちいち全部読めないんですけども、例えば12節、タルシシは、これがスペインだと思うんですが、お前があらゆる財宝に豊かであったので、お前と商いをし、銀、鉄、鈴、鉛をお前の品物と交換した。ヤワン、トバル、メシェクはお前と取引をし、人材と制度の器具とお前の商品と交換した。これはおそらく内陸の方じゃないかと思いますけどね。それから、ベテル、トガルマは馬、軍馬、ラバをお前の品物と交換した。ね。ちょっと飛びますけど、16節では、アラムは、 お前の製品が豊かであったので、お前と商いをし、トルコ玉、紫色の布、綾織のもの、白甘布、サンゴ、ルビーをお前の品物と交換した。ユダとイスラエルの地もお前と取引をし、ミニテの小麦、イチジク、蜜、香油、乳香をお前の商品と交換した。ダマスコもお前の製品が多く、あらゆる財宝が豊かなので、ヘルボンのブドウ酒、ソハルの羊毛でお前を商いなした。ダムとヤワンもお前の品物と交換した。その商品の中には、ウザルからの先鉄軽視勝負があった。デダンは蔵に敷く織布でお前と取引をした。アラビア人とずっと続いていくわけですね。もう今となってはわからない地名も多いんですけども、おそらく今の、表したあたりを全部網羅している、シルクロードの、イラン側のあたりからですね、それから地中海沿岸をアラビア半島に至るまで全部網羅しているような品物が、しかも非常に高級な利益率の高い品物がですね、ごっそりとこの通路に集まってくるんです。そういう場所です。で、しかもこの鶴については、何度読んでも鶴に関しては、こう、その鶴をですね、悪い町だと、悪徳の町だというふうには言わないんですね。その、すごくこう、風紀が乱れて悪い町だとか、そんなふうなことでは出てこないんです。ところが、今日の27章の、この後、ツロの先端は滅亡するという、そういう予言なんですね。27章の予言のクライマックスは。少し読んでみましょう。27章の24節から。タルシッシュの船がお前の品物を運んだ。まあこれがおそらくその地中海の中で最も大きな取引先だったと思うんですね。この巨大な先端がですね、お前は海の真ん中で富み大いに栄えた。お前の漕ぎ手はお前を大海原に連れ出し、東風は海の真ん中でお前を打ち破った。お前の崩れ落ちる日に、お前の財宝、貨物、商品、お前の水夫、船員、修繕工、お前の商品を商う者、お前の中にいるすべての戦士、お前の中にいる全集団も、海の真ん中に沈んでしまう。お前の船員の叫び声に海辺は身震いする。貝を取る者、水夫、海の船員は皆、船から降りて陸に立ち、お前のために大声を上げて激しく泣き、頭に塵を振りかけ、肺の中を転び回る。彼らはお前のために頭を反り、荒布をまとい、お前のために心を痛めて泣き、嘆き、泣き声を上げて哀歌を唱えよ。お前のために悲しんで歌う。誰か鶴のように海の真ん中で滅ぼされた者があろうか。こう続くわけです。鶴の、この、まあ、地中海で最も巨大で装備においてはですね、一流であった鶴の先端が滅ぼされる日が来るんだってですね。その、まあ、鶴という町は、その、船で設けていましたから、それが全部失われてしまう日が来るだろうって言うんです。一体どうしてそんなことが起こるんだろうか。鶴の町そのものが滅ぼされるという予言もあるんです。これは26章なんですね。で、26章の方は、エルサレムがバビロニア帝国によって滅ぼされたのをお前たち笑っただろう。だから、あなたたちも同じようになるだろうという警告だったんです。これは26章なんです。でも27章と28章の時点では、さっきもイスラエルの話が出てきましたが、まだアラムも、そしてユダの国も健在な時代なんですね。ですから、このツロの国と町というのは、当時の中では最も巨大な、莫大な利益を得ていた。そして、まあ今でもそうですけれども、その莫大な利益をもとにして、巨大な軍隊をも、と装備を持ったんだと思うんです。だから、バビロニア帝国の軍隊をもってしても滅ぼされなかったと思うんですね。ただこう、お城があって強かったから、そんな甘いもんじゃないです。やっぱりそこにはですね、巨大な武器があったわけです。 だそんなことを考えますと、バビロニア帝国の国家予算にも匹敵するぐらいの、ものすごい収益を、財産を、彼らは手にしてたんじゃないかなと思うとですね、スロという町が、このエゼキエルが、1300キロも離れたバビロニアからですね、スロが世界を動かしているというほどですね、予言をしていたというのは、うなずける。それほどの町ですよ。まさかあの町が、あの船団が滅ぼされるなんてことはないだろう。みんながそう思ってたんです。しかし、27章は、あなたたちはそういうふうに思っているけれども、あのツロの町は、やがてその莫大な利益を失うだろう。実はですね、ツロという町は、バビロニア帝国に対してのクーデターを起こすときに、中心的な役割を果たしていくんですね。ものすごいお金を持っていますから、他の国、まあ、あとイスラエルも含めて貧しい国にも、軍事同盟を結ぶ。そしてその、軍事同盟を結ぶときのお金を、彼らは資金援助ができるわけです。で、そういう意味では、ツロという町は、バビロニア帝国にとっては非常にこう、扱いにくい場所でもあったわけです。だから、先ほどこのエゼキエル書のを読むときには必ずバビロニア帝国にいるユダヤ人たちがいつか必ずユダヤの国がバビロニア帝国を滅ぼして独立するだろうという夢を持ってたというそういう前提をねエゼキエル書は持ってるんですけどもエゼキエルはそれはノーだって言うんです。あなたたちは神様から離れてきたから神様は徹底的にエルサレムを滅ぼすというのがエゼキエルの言いたいことなんです。でも、エゼキエルの周りにいたユダヤの人たち、ユダヤ人たちは、あのツロの軍事資金があるから、あれを当てにして、きっとユダヤの国もバビロニア帝国にクーデターを起こして勝つだろうという、そういう計算があったんです。でもそれはノーだ。あなたたちがより頼んでいるツロの国はこれから滅ぼされるから。なぜだ？なぜそんなことが起こるのか。27章には出てこないんです。28章にその理由が出てくるんです。28章の11節からちょっと読みたいと思います。28章の11節から。これ最初はですね、ツロの美しさを称えるわけです。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え。神である主はこうおせられる。あなたは全きものの典型であった。知恵に満ち、美の極みであったって言うんです。あなたは神の園、エデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑中石、島目の壁玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド。あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これはあなたが作られた日に整えられていた。私はあなたを油注がれた守護者、ケルブと共に、まあ、これは最高の天使を表すと思いますけれども、神の聖なる山に置いた、あなたは火の石の間を歩いていた。これはもう、ツロという町を、神様はこの世界で最も美しい町として、最も強い町として、作ったんだ、与えたんだという意味ですよ。ところがです。あなたの行いは、あなたが作られた日から、あなたに不正が見出されるまでは完全だった。あなたの商いが繁盛するとあなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした。あなたは、不正な商いで不義を重ね、あなたの聖女を汚した。私はあなたの内から火を出し、あなたを焼き尽くした。こうしてすべての者が見ている前で、私はあなたを地上の灰とした。国々の民のうちであなたを知る者は皆あなたのことでおののいた。あなたは恐怖となり、とこしえになくなってしまう。不正を行った。この16節にあなたの商いが繁盛するとあなたのうちに暴虐が満ちと書いてありますが、暴虐というと何かこう、力ずくで何かこう、暴利を貪るっていうんでしょうかね。力ずくのなんか、 軍事力を背景にして何かやったんじゃないかと思うかもしれませんが、グローバル社会ではそういうことは役に立ちません。そんな力づくでですね、貿易なんて成り立たないんです。さまざまな場所の貿易都市があったにもかかわらず、ツロに集中していく、淘汰されていくというのは、ツロの中に当時の社会の中で最も優れた貿易能力を持つあらゆる仕組みが備わったからです。もし貿易に、国際貿易で信用が失われたら、まずこんな小さな町の貿易なんていうのはあっという間になくなってしまいます。聖書のその中では、よく商売の中では、はかりを不正に作り変えてはいけないというのがあるんです。でもそんな初歩的なものでですね、目方を誤らせるとか、何かこう多いものを少なく見せるとか、そんな初歩的なものだったら、あっという間にバレてしまいます。国際通貨ですから、為替レートの問題もありますけれども、そういうものでもちょっと不正があれば、あっという間にバレてしまいます。そういうのはもうものすごく詳しく調べられているはずです。ツロはそういう中で国際的な信用を築いた町なんです。何の不正があったんだろう。それについて何も書かれていません。彼らの不正は誰にもわからない不正なんです。国際法規にのっとって、完璧なまでに国際法規にのっとって、人々からの信用を勝ち得て、そしてありとあらゆる最新のその貿易手法を駆使して、彼らのシステムは人々を驚かせながら、そして貿易相手国にどんどん儲けさせながら、人々を喜ばせながら、ツロの国は用いられていくんですが、実はそこには巨大な不正があったってことなんです。誰も知らないです、それは。ツロの人々は、なんて言ったか。28章の2節。人の子よ、ツロの君主に言え、神である主はこうおせられる。あなたは心高ぶり、私は神だ。海の真ん中で神の座についていると言った。あなたは自分の心を神のように乱したが、あなたは人であって神ではない。あなたはダニエルよりも知恵があり、どんな秘密もあなたに隠されてはいない。あなたは自分の知恵と英知によって財宝を積み、金や銀を宝物蔵に蓄えた。商いに多くの知恵を使って財宝を増やし、あなたの心は財宝で高ぶった。彼らが成功したのは地の利だけではないんです。類いまれな頭脳があったんです。国際社会の中で抜きんでた頭脳があったんです、彼らの中には。その頭脳を持って彼らは財宝を増やしていったんです。しかしその中に巨大な不正があったことは誰も知らないんです。王様とごく一部の官僚だけですよ、それを知ってたのは。彼らは考えたんです。この誰にもわからないで、もう莫大なお金が自分たちの中に転がり込んでくる、この仕組みこそ、これを開発した私たちの知恵というものは、神の知恵だ。俺たちこそ神に勝るような知恵を持った人間だ。俺は神だと思えるぐらい、彼らの頭脳というのは優れてたんです。誰も見抜けなかった。どんな国際法規を照らし合わせても、彼らの不正はどこにも見出されないんです。でも明らかに神様の目からは、それは不正だ。
なたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。だからツロは滅ぼされるんだっていうんです。バビロニアで連れて行かれたあのユダヤの人々たちは、ツロに、あの巨大な軍資金により頼んで、いつかバビロニア帝国への反乱を企てているけれども、そのツロは実はあなたたちの知らないところで、巨大な不正な利益を設けているために、神様はあのツロの船団を砕いてしまうんだ。だからあなたたちはもうツロに頼ることはできなくなるということをエゼキエルは言ってるんです。このツロの国家的な犯罪、おそらく最後まで見破られずに終わったと思うんです。ツロが貿易の部分でですね、下がっていくのはこの後の時代なんですけども、この不正とは関係ないようです。もうちょっとこう地政学的な問題だと思うんですけども。でもここで問題は、そういう神様の視点というものが、どんな秘密もあなたには隠されてないけれども、その知恵を上回って私はあなたの生き方を見ているんだというのが、このエゼキエル書の一つの、この読むときのポイントかなと思うんです。主の前に生きるということは、一体どういうことかということを、改めてこう考えさせられる場所です。私はこれを読みながら、じゃあイエス様の視点でこれを考えていくときに、どういうふうになっていくのか。二人の人物を考えていきたいと思うんです。一人は、イスカリオテのユダです。ヨハネの福音書の十二章を見てください。ヨハネの福音書の十二章イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められていたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさいと続くわけですね。300デナリを売って貧しい人に施さなかったのかと憤ったのは、貧しい人たちのことを思い描いて言ったのではない。彼が会計係をしていたからだと書いてあるんですが、要するにイスカリオテのユダはその会計の係をしながら、おそらく帳簿を、帳簿をつけてたかどうかわかりませんけれども、とにかく使い込んでたってことです。自分のために使ってたんです。そこのお金を。自分のために使っていた。それをずーっと続けていたんだってことです。そして、イスカリオとユダがここで怒ったのは、300デナリというのは、おそらく今の金額なんとわかりませんけど、200万とか300万とか400万の大台になるお金なんです。 そんなものをイエス様に捧げるんだったら現金でくれって彼は思ったんです。そうしたら私がそれを預かって400万だったら100万ぐらい使ったって分かんないだろうと。大きければ大きいほど不正に使ったお金はごまかせますよ。だから彼は悔しがったわけです。ということを言ってるんです、ここで。私たちはいつもイスカリオテユダは裏切り者だっていつも聖書に書いてあるんで、そういうふうに読んでしまいますけれども、弟子たちの中で最も信頼されてたのはイスカリオテユダですよ。ペテロじゃないはずです。ペテロがあんなこんなになんかリーダー格になって書かれているのは、おそらくですね、イエス様の弟子として最も活躍したペテロがの時代に聖書は書かれたからです。当時、イスカリオテユダが弟子の中でナンバーワンだったと思います。だから彼は会計係を任された。いつも沈着冷静で、頭脳明晰。一番信頼が置けるのはイスカリオテのユダだ。だから彼らにとって一番悩んだのは、なぜユダがイエス様を裏切ったのかという大問題なんです。これは初代教会の一番大きな問題でした。弟子たちは最後までイスカリオテユダがお金を、莫大なお金を使い込んでたってことは知らなかったはずです。最後まで知らなかった。イスカリオテユダが自殺をした後に彼の身辺を調査したときに分かったんだと思うんです。イエス様も言ってないですよ。ユダは。私たちのお金を使い込んでた人間だなんて一言も言わないんです。それは後に分かったことです。ユダはこの300万、400万が入るはずのお金がもらえなかったことがよっぽど尺に触ったのか分かりませんけど、ある一つのきっかけにはなってるんです。この300万ぐらいの損失は、これを埋め合わせるために、まあ私の想像ですけれども、埋め合わせるために彼は祭司長、律法学者のところへ行って、イエスのいる居場所と捕まえるため の, あのタイミングを知らせに行って銀貨をもらってるんです、というふうに私はこれを読みながら思いました。埋め合わせだったんじゃないかなっていう気もするんです。イエス様はそのこと知らなかったですか？知ってました。全部知ってました。そのままにしておきなさいっていうのは、この私はユダに対してもかけられた言葉じゃないかなって気もするんです。イエス様は一度もユダにお前やってるだろうなんて言わないんです。なぜかな、それはユダが自分で回復していくのを待ってたんじゃないかな。何度も何度もイエス様は実は招いているんです。しかしユダはそれを自分の手で断っていくわけですね。もう一人の人物はルカの福音書の19章に出てくるザーカイです。有名ですね。ヨハネの福音書の前に、ルカの福音書がありますけれども、19章にザーカイが出てきます。主税人ザーカイ、エリコの町をお通りになった時ですけど、19章の2節、ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のため見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。 これを見て、皆はあの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主をご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。有名な話ですよね。ザーカイって一体どんな人だったのか。私たちはよく、主税人って言うと、もう、必ずですね、小学校の劇でも、私もよくザーカイの劇をやりますけれども、必ずですね、人々から、意地悪をして、お金をもぎ取るわけですよ。よこせよこせって。それはザーカイの主税人という職業は、一定の金額をローマに納めたら、後の残りは自分のものにしてもいいという、そういう職業ですよね。ローマの人たち、ローマに税金を納めるさせるために、ローマはユダヤ人同士が憎み合うように仕組みを作ったわけです。ユダヤ人の税金をユダヤ人が取るようにすることによって、ユダヤ人がお互い憎み合うわけですよ。だから、みんなはザーカイは大嫌いだった。ザーカイはいつも仲間外れにされていた。小さいから、見ようとしてもなかなか見れなかったのはみんながこうやってザーカイを邪魔したんだと私たちよくそういうふうに考えて脚色をして劇をします。まあそれも間違ってないかもしれないんですけども、何も書いてないんです、そんなことは。ザーカイは大嫌いだったのはどこにも書いてないんです、実は。あの方は罪人のところへ行ったっていうのは、主税人のことをみんな罪人って言ったんです。それは、ザーカイだからじゃなくて、主税人はみんな罪人なんです。なんでかって言ったら、ユダヤ人の口してローマ人の手先になって俺たちから金を取るからだ。それだけなんです、実際には。ザーカイが取り立ててみんなから意地悪をされてたかどうかっていうのは、実はわからないんです。見れなかったのも背が低かっただけなんです。ザーカイは、主税人って仕事の頭ですよ。そんなね、何かこう、みんなからの売り上げを取って儲けるような、そういうんじゃないんです。頭であるということは、非常にこう、階級が上だってことです。管理者ですから。そういう人がですよ。勝手に、人々から反感を買うようなやり方でやったら、絶対に人々から、クーデターが起こるようなことは絶対やっちゃいけないんです。ローマの警察は、ローマに、反乱を起こすようなことがあったら、ものすごい厳重にするわけです。それからそのリーダーになっていく人たちは、ユダヤの人たちが起こらないように、反乱を起こさないように、収めていくように特別なこう、要求をしているわけです。ですからザーカイは主税人としては何の不正もなかったんじゃないかと思います。つまりローマから与えられた法律に従って厳密に公務員としての仕事をやり抜いていた人だと思うんです。そのことについて誰からも文句が言われるような仕事はしてなかったと思うんです。というのはザーカイはイエス様に何て言ったかというと、私は貧しい、みんなからこう、もぎ取って悪いことをしましたなんて誰も言ってないんです。彼は自分の仕事の仕方について一言も謝ってません。彼が言ったのは、誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返しますってここです。つまり、ザーカイは、誰からも何も言われないような当時の法律に完全に従って生きてきた。でも実はその法律の使い方によって自分は人々から不正な利益を得ていたんだというのが彼の中にあったんです。さあ、ローマの法律はそういうことを許してたと思うんですけども、でも彼は人々が、ザーカイがそれほどまでに不正な利益を得ているとは思わなかったと思うんですね。 だから人々が想像するよりはるかに彼は莫大な利益を人々から吸い上げてたわけです。みんなはもうザーカイ様の言うことだから仕方がないと思って、例えば10万円とか20万円の税金を納めているけども、実はローマに必要なものは2万円だけだった。それがですね、その比率がもうあとわずかしか自分は取ってません、手数料ぐらいですよ、1000円ぐらいの手数料しか私はもらってませんだったら、こんなところでね、4倍にして返しますなんて言わないですよ。4倍にして返しますっていうのはよっぽどの良心の呵責です。それは今まで自分が儲けてたのは人々が知らないうちに、知らないやり方で、誰からも白い火を刺されないやり方で莫大な利益を得てたんです。まさかザーカイ様がそんなことをするとは思えないようなやり方で彼は巧みに暴利を貪ってたってことです。それがこのザーカイのことで、彼は主税人の頭で金持ちであったっていうこの皮肉ですよ。金持ちであった、こんなそんじょそこらの人に金持ちなんて言葉はわざわざ使いません。主税人がお金を持っているのは当たり前なんですけど、わざわざ金持ちであったというのは、それだけザーカイのやり方は人々から尊敬されながらも、主税人仲間からも尊敬されながらも、人々を裏切るほどの、驚くほどの莫大な利益を自分は持っていたんです。それが彼の知らされる世界だったんですよ。イエス様は別彼のところ行って言いましたか、おいザーカイ、お前やってるの全部俺知ってるぞ、のこと言ってない。ザーカイ、今日君の家に泊まることにはしてあるから。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、失われた人を探すために、救うために来たのです。救うためです。どうやって救うんですか、この人。それはザーカイ、あなたの罪は全部私が背負って十字架について身代わりに死ぬから、あなたは私の新しい命を持ってこれからは生きていこう、生きなさいって意味ですよ。それが私はあなたを探して救うために来たのですって意味です。あなたの不正を暴きに来たのですとは言わないんです。ユダだってそうですよ。あなたを探して救うために来たんです。誰だって、私もそうですけども、誰だって、いかにも不正をしてそうな人っていないでしょ。どうですか？いかにも怪しそうな人だなって。まあ、いなくはないですよ。それはなんか怪しそうな人だなって。でもそれって普通は、本当は怪しくなかったって話じゃないですか。本当に怪しかったなんていう人は、やっぱり、まあ、わずかにそういう人もいると思いますけども。でも普通は、怪しそうじゃない人ですよ。私たち誰でも。でも人には絶対に言えないこと、知られたくないこと、そりゃまあ色んなことがありますけど、でもそれは人に対する感情とかも含めて、そんなこと思ってるのと思えるようなことも含めてですよ。やってることも全部私たちってそういうもの持ってる。でも絶対そんなの人には見せないと思います。で、私はやっぱりこの新しい年にこれを読みながら聖書を読んでいくということは、その自分の一つ一つのことと向かい合って生きていくことじゃないかなと思うんです。それが私たちのやっぱりチャレンジじゃないかなと思うんです。イエス様は、おいお前そんな風に考えてんだろう、そんなことしてんだろう、俺は知ってるぞ、お前がそんな隠れたところで何やってるか全部知ってるぞって、そんなこと言いに来てるんじゃないんです。私は、失われた人を探して救うために来たんだ。救うためですよ。それを持ってずっと生きてるけれども、あなたを救うために来た。あなたのそれを背負って、 救うために来ている。ヘブル人への手紙の4章4章の12節と13節を読みます。ヘブル人への手紙の4章の12節と13節。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前で隠れ覆せるものは何一つなく、神の前には、目には、すべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。それは責めるためではなく、私たちを本当にそこから癒していく。いや、もういいや、そんなことは。もうどうにもならないからそのままでいようとかじゃなくて、そこに神様はいつも私たちのことを見てくださってるんだな。そうやって私たちはその問題について祈りながら生きていこうとするのが、この年ですね。やはり聖書を読んでいく、祈っていくということの、大切な場所じゃないかと思うんです。命の言葉社から出ているマナというデボーションガイドがありますけれども、その中にこういう証があったので、これを最後に読んで終わりしたいと思います。もうこれ以上頼みません、とある大手企業の担当部長と、一緒に来た銀行の担当課長、顧問弁護士、顧問公認会計士は、障害弁護士の、障害というのは、外と交渉していくという意味ですね。障害弁護士の佐々木光夫氏を睨みつけて会議室を出て行きました。銀行は1回で数百億円の利益が出る複雑な国際取引の手法を企業に提案。企業はこれを利用したいので法律上何ら問題はないという意見書にサインをしてほしいと3度目の依頼に来ていたのです。佐々木氏が調べると一つ一つの取引は合法とは言えても全体的には脱法的、法をこう逸脱するということですね。脱法的に思いました。後日、二度も修正案を出してきた彼らの熱心さに、ここまで巧妙にできていれば当局にもわからないのでは？私がサインすれば彼らは喜ぶし、私にも多額の報酬が入る。それを福音宣教に用いれば神様にも喜んでもらえるのではないかと迷います。しかし静まって聖書を読み祈っていると、どうしても違法は違法だとしか思えず、三度ともサインを拒否したのです。その後、相談に来た企業は別件の違法行為で摘発され、部長はクビになります。銀行は法律違反で当局から一部業務閉鎖を命じられ、顧問弁護士は不祥事を起こして失脚、顧問公認会計士の事務所は解散に追い込まれます。佐々木氏はお金の魔力と神の救いの素晴らしさを体験したのでした。私たちが本当に神の前で隠れ覆せるものは何一つない。その中で私たちは自分の弱さと、そして課題を抱えている一人の人間として、そのことを正直に神様の前に注ぎ出し、何も隠す必要はないんです。なぜか、知っていてくださるからですね。それをイエス様は、もうすでに十字架によって、私たちを許してくださっているのだから、新しく生きられるように力をくださるんですね。その招きに、私たち一人一人、その中から一歩ずつでも歩み始めていきたいなと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に荒野に生きるものです。自らの弱さ、自らのその、力によって、自らを滅ぼしてしまうことにもなりかねないような、そういう中を一歩一歩歩んでいます。しかし、あなたはその中で私たちを支えてくださり、守っていてくださっています。どうか、あなたの前に本当にすべてをご存知のあなたの前に生きているものとして、どうか一つ一つあなたから力をいただいて生きていくことができますように、 イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。